こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は発達障害やグレーゾーンの特性を持つ子どもに向けた実践的な子育て支援のハウツー本である。著者の小島優希は特別支援教育の現場で多くの子どもに関わってきた経験をもとに、イライラ、不安、パニック、暴言、反抗といった日常で起こりやすい困りごとに対してどう声をかけ、どう接するかを100のスキルとして整理している。単なる理論書ではなく、親や教師がその場で使える対応を重視している点が特徴で、子供を変えるというより、子供が安心して力を出せる関わり方を設計し直すことに主眼が置かれている。講談社の心ライブラリーらしく、医学や心理の専門知識を一般読者にも使いやすい形に落とし込み、支援の基本を具体的に示す構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、支援の出発点を安心感に置くベーシックワイブの考え方。本書の土台にあるのは、子どもの行動を強制する前にまず安心感を確保するという発想である。紹介されるベーシック5は、見つめる、微笑む、話しかける、触れる、褒めるというごく基本的だが見落とされやすい関わりを体系化したものだ。重要なのは、これらを単発のテクニックとしてではなく、子どもの神経や気分を落ち着かせる環境づくりとして理解する点にある。特に朝一番の声かけや、子供がこちらを見た時のアイコンタクト、望ましい行動に対する短い接触と褒め言葉は、過剰な刺激を避けながら関係の安全性を高める。発達特性のある子には、指示の正しさよりも受け入れられている感覚が先に必要になることが多く、本書はその順序を具体化している。親や教師が自分の感情で子供を動かそうとするのではなく、まず落ち着ける土台を作るべきだという実践値がこの章立ての中心にある。次に、反抗や暴言を正面衝突で返さない他人事メソッド。本書で特に印象的なのが、子どもの反抗的な態度や乱暴な言葉に対して真正面から説教や叱責で返さない他人事メソッドである。これは子どもが自分の失敗を認めることに強い抵抗を示すとき、当事者同士の対立を避け、第三者の出来事として似た話を聞かせる方法だ。直接の責め合いは相手を防衛的にし、言い訳や怒りを増幅させやすいが、他人事として提示すると、子供は自分のことだと気づきながらも一歩引いた状態で話を受け取りやすくなる。重要なのは、道徳的に追い込むのではなく、認知の距離を作ることにある。本書は、問題行動を意思の弱さとして裁くより、受け止めやすい伝え方に切り替える方が結果として行動改善に結びつきやすいと示している。こうした構造は家庭でも学校でも使えるが、感情的なやり取りが続いている場面ほど効果を発揮しやすい。さらに、褒める技術を単なる称賛ではなく行動支援として使う。本書は、褒めることを気分の良い言葉かけにとどめず、望ましい行動を増やすための支援技術として扱っている。ここでの褒め方は、すごいと大きく反応するような分かりやすい称賛だけでなく、小さな変化に気づいて静かに伝える方法や強弱を使い分ける方法まで含む。さらに大事なのは、何を褒めるかであり、結果だけでなく途中の工夫や行動の選び方を言語化することが重視される。これは子どもにとって何が再現可能な行動なのかを明確にし、次に何をすればよいかを学ばせる働きを持つからだ。単に褒めるだけでは、子どもは何が良かったのかを理解できないことがある。本書は、褒めることを感情表現ではなく、フィードバックとして整えているため、自己肯定感を支えるだけでなく、行動の学習にもつながる。特に特性のある子どもにとっては、抽象的な励ましより、具体的な行動の確認が有効であることを実践レベルで示している。そして、パニックや不安への対応は止めることより沈めることが重要。本書の強みは、パニックや不安の場面を問題行動として制圧するのではなく、まず沈めるべき状態として捉えている点にある。発達障害やグレーゾーンの子どもは、感覚過敏や見通しの持ちにくさ、切り替えの難しさから、周囲には小さく見える刺激でも強い負荷を受けることがある。そのため正論の説明を増やすより、刺激を減らし、言葉を短くし、対応の一貫性を保つことが重要になる。本書で紹介される多くのスキルは、子どもの内側で起きている混乱をさらに大きくしないための工夫として整理できる。例えば、感情の高ぶりに合わせて大人も声を上げるのではなく、短く落ち着いた予測しやすい応答を返すことが有効だとされる。ここでは、問題をすぐに解決しようとするより、まず安全を確保し、落ち着いた後に次の行動へつなげる順序が重視されている。支援の現場では、この順序の違いが結果を大きく左右するため、実用性の高い視点といえる。最後に、100のスキルを集めた大全集としての使い方と限界。本書は、一つの理論を深く掘るタイプではなく、 現場で使える対応を広く集めた対談集として設計されている。そのため読者は自分の困りごとに近い項目から拾い読みしやすく、家庭、学校、支援の場面ごとに応用しやすい。一方でスキル数が多い分、初心者には何から始めればよいか迷いやすい面もある。つまり本書は万能のマニュアルというより、状況に応じて道具を選ぶための道具箱に近い。ここに価値があるのは、子供を一律の方法で扱うのではなく、行動の背景や場面の違いに応じて関わりを変える必要性を示しているからである。内容は断片的に見えても、根底には安心感を作る、衝突を増やさない、望ましい行動を明確にするという一貫した方針がある。読者はこの方針を軸にスキルを選び、自分の現場に合わせて使うことで単なるノウハウ集以上の実践的価値を得られる。結論として、この本は発達障害やグレーゾーンの子どもと日常的に向き合う保護者、教師、支援員に特に向いている。特に叱っても伝わらない、暴言や反抗がエスカレートする、パニック時にどう対応して良いかわからないという悩みを持つ人には、考え方と行動の両面で手がかりになる。実践的な声かけを多数収録しているため、理論を学ぶ本というより、現場で使うための参照書として役立つ。類書の中でも本書が目立つのは、抽象的な子育て論ではなく、安心感の確保、衝突回避、行動の具体化という順序を明確に示している点である。また他人事メソッドやベーシック5のように、すぐ試せる形に整理されたスキルが多く、経験の浅い支援者でも取り組みやすい。すべてを一度に使いこなす必要はないが、困った場面に応じて引き出せる実践値が詰まっている点で、同ジャンルの中でもかなり使い勝手の良い一冊といえる。ご支援いただける場合は、小島ゆうき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。